はい、こんにちは、サライジン三永です。昨日は京都で百人一首の公演をしてきました。公演の後、有志の方々と烏丸口の居酒屋で飲み、ワイワイと盛り上がりました。その後、鴨川の川床で三次会をやりました。星を見るために提灯の明かりを消してもらって真っ暗にすると、星がよく見えました。最高でした。さて、本日は奈良県桜井市の大宮神社に参拝します。大宮神社は我が国最古の神社の一つです。本殿はなく、拝殿から正面の宮山を拝む形です。山そのものが神であった、古代の信仰の形を今に伝えています。 JR 桜井線三輪駅下車、駅前の商店街には三輪そうめんの店と酒屋が目立ちます。三輪は酒どころ、そうめんどころです。酒では三室杉がすっきりして飲みやすいです。商店街を突っ切って右に折れ、参道を進んでいくと見えてきました、大宮神社の二の鳥居です。大宮神社は大和盆地の東南に位置する我が国最古の神社の一つです。祀られているのは、大国主の神の国づくりに協力した三輪の大物主の神。御神体の宮山は、古くから神のいます山、神ナビ山として信仰されてきました。大きい神の神社と書いて、大神神社ではなく、大宮神社と読むのは、古来、三輪の大物主の神は神の中の神であり、神といえば直ちに三輪の大物主の神を指したためと思われます。本殿はなく、拝殿から三つ鳥居を通して正面の宮山を拝む形で、我が国最古の神祭りの形を今に伝えています。参道です。静謐な空気に包まれています。春日大社と違って外国人がほとんどいないので静かでいいです。拝殿に着きました。寛文4年1664年四代将軍徳川家綱の時造営。通常の神社と違って拝殿の向こうに本殿はなく、三つ鳥居を通して正面の三輪山を拝む形です。三つ鳥居の先は禁足地で立ち入ることができません。山そのものが神であった、古代の信仰の形を今に伝えています。大物主の神は、蛇の神、水の神、雷の神、酒の神と、様々な性質を持つ神様で、古事記、日本書紀のあちこちに登場します。特に有名なエピソードは、生玉頼姫のもとに呼ばいした話です。遠い昔、生玉頼姫という大変な美人がありました。一方、ここに男がありました。その姿形、立ち振る舞い、まことに立派で、比べるものもありませんでした。この男は、ある晩、生玉頼姫の寝床に訪ねてきました。キャッ！し、驚かせてしまってすまぬ。でも、私のような美男子が相手なら問題はなかろう。月光の中に映し出された相手の顔を見ると、まことにこの世のものとは思えない艶やかで美しいものだったので、生玉頼姫は男を受け入れ、二人は結ばれました。こうして男は毎夜生玉頼姫のもとに通っているうちに、生玉頼姫は身ごもりました。父と母が生玉頼姫に尋ねます。お前はどうして身ごもったんだい？実は、とても美しい若者があって、名前も知らないんですが、その若者が、毎晩私の寝床に通ってきて、一緒に暮らしているうちに、身ごもったのです。
な、娘よ！そんなことがあったなら、なぜ親に相談せんか？一体相手は？
それが、何一つ知らないんです。名前すら。
そんなお前、
とにかく誰なのか確かめてみないといけませんよ。
そこで両親は一計を案じました。娘に命じて赤土を床の前に撒き散らせました。そして麻糸を用意させ、糸の先の針をこっそり男の衣の裾に刺させたのです。そうすれば、男が帰っていった後、スルスルと糸が伸びていくのを追って、男の行き先がわかるわけです。床の前に撒き散らした赤土が男の足の裏についていることで、その男だと特定できるという作戦です。その晩、娘は作戦を実行に移しました。で、朝になると、糸はスーッと伸びていて、鍵穴から外に出ていました。糸巻きにはほんの身巻き分しか糸が残っていませんでした。つまり男は鍵穴から外に出て、かなり遠くまで行ったことになります。娘は糸をたどっていくと、糸は宮山について、神の社のところで終わっていました。
ま、あのお方は、神様だったのだわ。
糸巻きに、三巻の糸が残っていたことから、その地を名付けて、三輪というようになりました。拝殿の隣の広いエリアの正面に、祈祷殿。祈祷殿の正面に、宝物収蔵庫。大宮神社の宝物を展示してあります。やってるのは毎月1日、土日、祝日のみです。祈祷殿左脇の薬道を登っていきます。この先にある西神社は、古くから疫病を鎮める神として信仰されてきました。その西神社の参道だから薬道というわけです。途中、道が分岐します。まっすぐ行くと西神社。左に曲がると呉彦神社。まずは呉彦神社に向かいます。途中、展望台があります。大和三山が一望できます。正面に耳なし山。手前に大宮神社の一の鳥居。耳なし山の隣に、うねび山、天のかぐ山が並んで見えます。かつて、この眼下に、持統天皇の築いた藤原京が広がっていたのです。感動がこみ上げます。呉彦神社に来ました。呉彦は知恵の神様です。かかしのように一本足の神様で、自分で歩くことはできないが、何でも知っている物知りの神様です。大国主の神が出雲の国づくりを進めていたところ、海の向こうからやってきた小さな神様がありました。大国主の神は不思議に思い、知恵の神、クエビコに聞いてみると、それは少なびこなの神であると言い当てました。これがきっかけで、少なびこなの神は大国主の神の国づくりに協力する味方となりました。後には少なびこなの神はいなくなってしまいますが、それを埋め合わせるように新たな協力者が現れました。それが大宮神社の本社に祀られている三輪の大物主の神です。つまり、大国主の神の国づくりに協力した大物主の神が本社に、同じく大国主の神の国づくりに協力した少なびこなの神を言い当てた呉彦がここ呉彦神社に祀られ、共に大国主の神ゆかりの神が祀られているわけです。境内右手の妖拝所から、大宮神社御神体の宮山が見えます。神々しい限りです。しっかりと手を合わせていきましょう。分岐点まで引き返し、今度は西神社に向かいます。西神社一の鳥居くぐってすぐ左に、市木島姫神社。こんこんと水をたたえた沈め池。水音に心癒されます。沈め池のほとりに、三島由紀夫生命文学碑が立っています。 昭和41年、1966年6月。三島由紀夫は、古神道研究のため、大宮神社を訪れました。念願の宮山山頂踏拝を行い、山を下った三島由紀夫は、その印象を、清明と書き記しています。大宮神社の神域は、ただ清明の一期につき、神の御懐に抱かれて過ごした日夜は、終生忘れぬ思い出であります。また、お山へ登るお許しも得まして、頂上の太古からの岩倉をおろがみ、そのすぐ上は青空でありますから、神の御座のもすそに触れるような感がありました。東京の日常はあまりに神から遠い生活でありますから、日本の最も古い神のおそばへ近寄ることは、一種の恐れなしにはできぬと思っておりましたが、恐れとともに、すがすがしい浄化を与えられましたことは、まことに計り知れぬ神のお恵みであったと思います。西神社は、西側の南に位置し、古くから疫病を鎮める神として信仰されてきました。西とは、神聖な泉や湧き水を指し、境内の薬井の水は万病に効くと言われています。本社の大宮神社が大物主の神のにぎみ玉を祀るのに対し、ここ西神社は荒み玉を祀ります。にぎみ玉と荒み玉について。にぎみ玉、荒み玉とは、神道における神の魂のありようを指す言葉です。にぎみ玉とは、神の優しく平和な側面のこと。荒み玉とは、神の荒々しく戦闘的な側面のことです。大物主の神は、一方で水や命をもたらす恵みの神であり、一方で疫病をもたらす恐ろしい神として描かれています。このように、同じ神の二つの側面を、にぎみ玉、荒み玉、という言葉で呼んでいるわけです。そして、にぎみ玉と荒み玉は、一見矛盾するようで、その実、根っこではつながり合っている。そのことを示す神話が、古事記にあります。十代、崇神天皇の時代、疫病が流行し、多くの民が死にました。天皇はお心を痛めました。心痛いことじゃ。なんとか疫病をやめ、世の中を平和にする術がないものか。神よ、道を示したまえ。天皇はそうおっしゃって、床に入られました。すると、夢の中に、立派な青年の姿の神が現れ、お告げを下します。我は、三輪山の大物主の狼。疫病は我の意志なり。なんということ。で、どうすれば疫病はやむのですか。我が子孫、大たた猫をもって我を祀れ。そうすれば疫病もやみ、国も平和になるだろう。目覚めて後、天皇は早馬の使者を四方に飛ばし、大たた猫なる人物を探させました。すると、河内の美濃の村に、大たた猫なる人物がいたので、呼び寄せ、天皇は問いただします。お前は、誰の子であるか？
私めは、大物主の神が、幾玉頼姫をめとって生まれたこの三代の子孫で、名を大たた猫と申します。
したり、お前であったか？これで、天下は平和になり、民草は栄えよう。
こうして、天皇は、大たた猫を神主として、神の山たる三輪山を祀らせました。また、神聖な多くの土器を作らせ、天神地義、天津神、国津神を神社を作って祀らせました。これによって、疫病は静まり、国は平和に、民は豊かになりました。と、このように、古事記には、大物主の神の 荒御霊としての働きが語られています。話のポイントは、荒御霊といっても、一方的に疫病や破壊をもたらすだけではないということです。一旦荒御霊を祀ると、今度は疫病を鎮め、豊かな恵みをもたらしてくれるようにもなるのです。つまり、荒御霊転じて、にぎみ霊となる。荒御霊とにぎみ霊は、相反するものではなくて、根っこは一つであることを物語っています。火や水は恐ろしい災害をもたらす一方、豊かな恵みももたらしてくれますよね。そうしたことを古代の日本神話、神話という形で語ったのでしょう。祭神社の右脇に三輪山統廃口があります。社務所で許可を受けると、ここから宮山山頂まで登ることができます。入り口脇に登山者のための杖が用意してあるのが心遣いです。私が行った時は残念ながらもう時間が遅く閉まっていました。次回の課題とします。本日は奈良県桜井市の大宮神社を歩きました。山そのものが神であるという日本人の古くからの信仰の形を今に伝えています。観那比山たる宮山の青々とした姿、遥かに望む大和三山の眺めも素晴らしく、大きな存在に包み込まれるような恵まれた気持ちになれる神社です。ぜひ行ってみてください。発売中です。語り継ぐ日本神話。日本神話をわかりやすい現代の言葉で語った音声付き CD-ROM です。上巻神尾編は、イザナキ・イザナミによる国づくり、アマテラス大御神やスサノオノミコトの活躍、出雲神話、国づくり、天孫降臨、海幸彦・山幸彦の神話を経て、神武天皇の時代まで。下巻人よ編は、十代須神天皇から、英雄・大和武尊のみこと、神宮皇后の遠征、王神天皇や仁徳天皇の自責、雄略天皇の暴虐と、優雅、そして二人の王子、桶と桶の復讐の物語まで。神尾編、人よ編合わせて、古事記のほぼ全編を現代の言葉でわかりやすく語っています。詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。